お二人はこんな話知ってますか？まあ、とある男性がですね、
はい、
まあ、家族4人いるんですけど、まあ、家族旅行をしまして、伊勢の方に行ったんですね。で、その帰り道、車だったんですけど、事故っちゃって、意識不明ですよ。で、その、まあ、お父さんね、男性は、8年間も眠ったまま。で、8年経って、とうとう病院で目を覚ますんですね。で、男性のお父さん、お母さん、まあ、祖父、祖母が目を覚ましたばかりの男性に言うわけですよ。娘は生きてるよ。これ娘っていうのは一緒に旅行していた娘ですね。でも残念なことに、長女は生きてたけど、妹の方と奥さんはその時亡くなっちゃった。明日連れてくるからね。あなたはまだゆっくりしてなさい。祖父、祖母は。まあ、病院を後にするんですね。で、その男性は、まあ、夜ちょっと手洗いに行こうと思って、まあ、この布団をバッと上げて気づいたことが一つあるんですけど、自分の両足に赤い点線が書かれてるんですよ。まあ、ちょうど膝から10センチぐらいですかね、両足に赤い点線がマジックみたいなのが書かれてて、え？って。でもこんなのお医者さんも何も言ってなかったし、なんだろうって不思議じゃないですか。
不思議ですね。
まあ、それでもその次の日、まあ、祖父祖母は長女を連れてくるわけです。もう8年も経ってるから、言ってももう大きくなっちゃってますよ。
いいですね。
で、驚かないでねって祖母が言うわけですね。で、ガラガラガラって長女がその病室に入ったら、その長女の顔はグニャって曲がってて、両足がないんですよ。車椅子でやってきて、その男性にあんたのせいだって言うんですね。なんて話から始まります。まあ今回のホラボド、まあホラーパート、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい。
かおりんさん、私がこの話してる途中から、なんか食べてますよね。
食べてた。
いや、見えてますけど。
いい感じの話始まったなって思うと。
まあ、いい感じって言ってくれたことに関しては嬉しいなって思いながら。
隣ね、そう、トマトがね。
人の話を、
あったから。
人の話を。
美味しそうだね、トマト、ね。ね、
トマト？
でも、トマトって、見てたじゃん。
トマトってあれでしょ、師範さんがくれたやつ
で
しょ。
そうですよ、そう。
トマト。それカットするって言ったじゃん。
だって、
もう、
ちょうどね、その話が始まるよって、ね、すぐね、ちぱみさんがはけて、はい、始まるよって、えぇ、ー、って言ってる間に始まっちゃって、それなんかこう、なんかすごい、なんかね、暗い話始まって、おやって思っていたら、あ、ちょっと食べれるかもしれない。ね、ちょっと食べたら。美味しいの。美味しいの。
本当ね、本当のこの何ですかね。
これがね、こう、ミニトマトってちっちゃいんだけど、なんかこう、ちっちゃい、みんなが想像してるよりもちっちゃくなくて。
ひさりんさん。
結構。
ひさりんさん。
はいはい。
あれなんですよ、こういったこのホラボドメンバーの自由っぷりに私は毎回ゾッとするんですよ。
あれみたいな。
いいじゃんじゃねえよ、バカが。まあいいや、まあいいか。まあ、はいはい。シェハンさん、ありがとう。もうカットできなかった。はい、
ありがとうございます。こんなに美味しいトマトをいただきました。
美味しい、甘くて。
まあそういったね、怖い話から久しぶりに始まりましたが、なぜならですね、今回紹介するホラー映画がですね、まあそういったものであると。
はい。
いうことで、はい、こちらでございます。ドン！鳥肌劇場版！鳥肌劇場版！
劇場版！イエーイ！
という、こちら、
はい、
鳥肌の、はい、これは劇場版ですよ。とうとう来ました。
とうとう来ましたね。
はい、
まあ、かなりの、まあ、時間を置いて。
そうですね、はい、実はですね、ひさりんさん、この鳥肌はですね、はい、まあ、テレビドラマ版があったんですけど、
はいはい、
そちらの DVD の紹介は、 以前にね、
そうですね、
2回に分けて実はホラボドの方で紹介させていただきまして、
はい
はい、そして今回満を持して劇場版の紹介をしようとということですよ、うん、これもまあヒサリンさんの実は希望なんですけどね、はい、
あ、そうだったんですか。
実はそうなんです。
そうなんです。ヒサリンさんね、まあ、ボードゲーム好きなんですって言って入ってきたわけですけど、
はいはいはい、
実はまあ映画もホラー映画に対しても実は抵抗がないらしく、
うん、
全然見れますよって言うんで、私が一番最初に貸したのがドリハダなんですよ。
ドリハダ、
なるほど。
そしたら
モミさん一押しの、
そう、
モミさん一押しの、
どうでした、この鳥肌、まずドラマ版ですよね。
そうですね。最初に借りたのは、うん、ドラマ版でしたね。
はい。それハマっちゃって。
まずは、この表紙が怖ってなって。
パッケージの。
パッケージが、
はい。しかもそうですね、テレビ版の方はパッケージがね。
そうなんです。
結構な。
グッとする感じの、ちょっとなんか借りて、ね、こう持ってる間がちょっと、持ってて大丈夫かなみたいな。
ぐらいの。
ちょっと、うん。
ちょっとね、
ちょっと伏せとこうかなみたいな。
助手席のとこに。
そう、そうなんです。そうなんです。助手席にある顔怖みたいな。ちょっと伏せとこうみたいな感じでしたね。
でも、
でまあ見たら、うん、まあ、確かにゾクッとはしますね。
お
ただなんか、ホラー映画っていうよりは、
うん、
私はなんかすごい、キャー怖いじゃなくて、ああ、なるほどね、怖みたいな。なんていうんですかね、この、キャーキャー言う怖さじゃなくて、
まあ、こう、お化けのようにびっくりしたりとかっていう。
そうではなく、こう、本当に鳥肌ゾクゾクって感じの、よく考えると、考えて意味がわかると怖い感じですね。
まあこれまあ要はその鳥肌とは何かっていうところにもつながるところですが、まあこちらはですね、まあ以前にも紹介した時に言ったんですけど、日常の中で誰にでも起こりうる話で構成されるオムニバス形式の深夜ドラマなんですね。うん、これはまあフジテレビで一時やってまして、しかもね、この連続ドラマではなく、まあ季節ごとでやるような、まあ言ったら世にも奇妙な物語みたいな形でやってたんですけど、しかも事前告知がほぼない状態で、
おもむろにっていう、
だから不意にフジテレビペコってつけたらね、あれをやってたりしたんですよ。
それまた怖いですね。
それが私もう一瞬でもう虜になっちゃって、
はいはいはい、
そうです。私はそのこの第1話のトラップに見事に一人でかかり、
うん、
うわって怖いのが好きですけど、うわって言った。
まあ言いますね、これはね、うん、うん、
で、監督は三木浩一郎さん、
うん、
うん、でこの方はですね、
同じですね、
ヒサリンさん実はもともとバラエティ番組のディレクターなんですよ。
そうなんです
か。そうなんです。もうこういったことをしてたわけじゃないんですよ。
へえ。
あれです、わかります、年代的にギリギリかもしれないですけど、電流イライラ棒、
はい、あ、はいはいはいはいはい、
あったじゃないですか、うっちゃんなんちゃんの、
ね、ありました、ありました、
あれのトラップの考案者なんですよ。
へえ。
電流イライラ棒を発明したのがその方ですね、はいは
い、あ、そうなんですね。
ってぐらいに全然違った角度が
違いますね。
まあね、実際電流イライラ棒ってね、触れたらあの人死にますから、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、
何人の死者が出たか、
ね、出たか分かんない、うん、ね、それで打ち切りになったぐらいの、
うん、
まあ、デマですけど、うん、でね、まあ、はい、この幽霊をテーマにしたよくある日本のホラー、
うんうんうん、
ね、ありますよ、
はい、
もう私、まあ、言わせてもらったら、もうああいうのね、もう飽き飽きしてるんですよ、かおりちゃん、
うん、
もう本当にやった呪いのビデオ、96とかね、
実録
ありますね、
そうそうそう、いっぱいあるじゃないですか、
あります、ね、
映ってたとかね、
はい、何回本当っつうのやって、
そうそうそうそう、
うん、
それでは見ていただこうかとか言ってね、VTR キュッキュッキュッって戻して見たら、なんか後ろに女の人がベランダに
キュ
ッキュッキュッって、
何これみたいなやつですね。
いや、もうあんなのね、もうね、まあ、まあエンターテインメントとしては面白いんですけど、
うん、
信じるやついるわけないと、
うん、
アホかって思うんで、まあでもツタヤとかでそのコーナーいたらみんな信じてる人がいっぱい怖がってるんですけど、私本当にこれ絶対本物だと思うとか、わけのわからんことを言ってる女がいるんですよ。大体ギャルなんですけど、
ね、あ、そうですね。
そういう女の方がよっぽど怖いですよね、
はいはい、
まあそんなね、まあ、だってそれあれそもそもね、久美さんね、うん、
はい、
ね、ベランダに女の人の霊がふわっと出たみたいな言うじゃないですか、
うんうん、
影落ちてるんですよね、
お、
その女の人の影が
はい、はい、
ね、
うん、
私が今こうやって出してる手とか顔にも影あるじゃないですか、
うん、
陰影の陰の方ですよ、うん、
はい、
シャドウがあるじゃないですか、
うん、
もうこういうものが落ちてる時点で物体的に存在してるわけですよ、
そう
です
ね、
うん、
だから本当に半透明で輪郭線しか全くないぐらいのね、もわっとしたものだって私もね、信じますよ。映っちゃったんだらね、
うんうん。
完全に白い服着て髪の毛の長い女の人が、影落ちてそこに立ってるわけねえじゃん。明らかにもう、もう役者じゃって。
そんなにはっきり見えないから怖いんですけどね。はっきり見えちゃったらもうね、
そう
ゾンビと
なります、ね、確かに
が、ね、ゾンビです流行っちゃって、
はいはい、
まあテレビ番組でもそうだし、うんうん、まあそういったビデオでも流行っちゃって、うんうんうん、もう溢れちゃった、
はい、
溢れちゃいましたね。
その中そんな中、うん、ひときわ輝くのがこの鳥肌ですよ、
うんうん、
幽霊出ないですから。
出ないですね。
ゾンビも出ないですから。
出ない、ゾンビも出ないですね。
日常の中でしか起こり得ないことをやってるわけですから。
うん、
そこがいいんですよね。
そこですね。うん、
で、じゃあそこら辺も含めて、ちょっとプロローグの方、カオリンさん、じゃあいつものお願いします。
はい。ただですね、まあ、トリアダシリーズ、いつもこう、ちっちゃいね、話がね、
続くのが。オムニバスだ
から、ね。まあ、もちろんこれもオムニバスなので、うん、ちょっと全部のあらすじを言ってしまうと、いろんなものが、こう、
ね、
まあね、うん、そして、いろんなものがね、うん、あれなことがあるので、
はいはい、
本当のプロローグの触りだけ、
あ、なるほど。
本当にちょっと短いですけど、
はい、はい、はいはい。
まあ、主人公、谷村瑞希ちゃんが演じてるんですけども、うん、まあ、これが一応、主人公ですね。彼女は、普通に今会社で働いていて、
うん、
まあ、コールセンターの仕事をしている
ん
ですけれども、
うんうん、
まあ、普通の OL なんですが、まあ、その彼女はですね、会社の上司と、まあ、不倫してるわけですよ。で、まあ、でも、そんなこともありきたりじゃないですか。
うん、
でも、そんな彼女が毎日働いているところで、ある日ですね、クレームの処理が入るんですね。
うん、
で、そのクレームも、まあ、ひどいもので、電話越しにものすごい罵声を浴びせてくる。
おばちゃんの声で、
ね、はい、でまあ毎日毎日まあそんなクレーマーですね、クレームを浴びている彼女ですが、
うん、
ある日そのクレーマーがちょっと驚くべき人物であることを知ってしまいます。
うん、
そこから物語が始まっていきますね。
そうですね、
はい、
というのが、
まあ、本当に今触りなんですけど、
プロローグ、
はい、
である。まあプロローグというのはいわゆるこの、まあ、鳥肌の中では実は本筋としてのストーリーが実はあって、それが、途中途中で切られて、その間にオムニバスのちょっとした怖い話っていうのが展開されて入ってるっていう形式なんですよね。
はい、
うん、なんでメインストーリーとしては谷村美月という形でやっています。いわゆるタモリのポジションですけど、
ね、そうですね、
うん
うん、
この谷村美月がですね、年取りましたね。見てください、このパッケージのごつい顔。あんなに可愛かったのに。
いやいやいやいやいや、まあね。
まあそうですよね。
ちょっと本当私、スペックのね、ドラマスペシャル版でも思ったんですけどね。
はい、
ちょっともうちっちゃい子の役は無理です。
あ、うん、そうですね。
ちっちゃい子ではないですね。
あ、悲しいですね。
悲しいですね。今や主婦の役をやる方になりましたから。
そうですね。濡れ場なんかもやってますね。
ね、
この、劇場版でもね、ちょっと濡れ場があるんですけど、下手ですね、濡れ場が。
割と急にカットインしてくるんですけど、まあそうですね。
これまだ見てないリスナーの方はぜひですね、谷村美月さんの下手くそな濡れ場を見ていただきたい。全然あえがないですから、
ね。みたいなね。
ふほふほ言ってますからね。
ふほふほ。
はい、
ちょっとね、上がってな感じですけどね。
ね、
そうですよ。で、鳥肌っていうのはですね、まあちょっと説明しておかなきゃいけないところとして、はいはい、実は鳥肌5箇条っていうのがヒサリザあるんですよ。
はいはい。
これをモットーにですね、この監督は作ってるんですけど、
うん、
まず一つは幽霊は出ません。で、次に、超常現象は起きません。
うん、
音楽で恐怖を煽りません。過度な演出はしません。日常から逸脱しません。この5箇条なんですね。
うん、
なんで全てはこの中に内包された要素だけで構成されている。
うん、
そこが逆にセンセーショナルだったんですね。
ね、
この空気感です。空気感、
うん。
私この映画というかもう鳥肌全体なんですけど、うん、空気感がもう大好きで、
うん、
ね、わかります？石谷さん見てちょっと伝わったかどうかちょっと心配なんですけど。
まあでも日常生活であり得ることですもんね。
そう。エピソードしてもなんですけど、
うん、
それ以上にこの表現力。
そうですね。
三木監督のこの表現力が、
うん、
もう特にこの何ですかね、こう無音の瞬間を作ってるシーンがあるじゃないですか。
うんうん、
その時の間とね、画面の色使い、そこから情報、もうね、すべてがね、抜群なんですよ。センスピカイチ。これがこう背中にこう冷たい何かをゾッと感じるんですよ。幽霊がウェって出てきて、そりゃ驚きますよ、人間ですから。ゾンビがね、エレベーター開いた瞬間にウェって出て
き
て、そりゃ驚きますよ。じゃない驚きですよね。
こうないです
ね、驚きなんだけれども、うん、こう低いところかというか、こう、
はい、
急に来ない 驚きっていうちょっと変わった表現ですけども、ね、こう、
うんうん、
こ心の中にこうストンってくるような
しますね。
あの一個、まあ、あのミキ監督鳥肌じゃないんですけど、はい、あの、うん、ホラーアクシデンタルっていう作品の中に、
うん、
あのもう本当なんどうでもいいような話があって、
はい、
あのおばあさんがあの暮らしてる家で、うん、もう本当に画面がそのあの舐めるだけなんですよ横に、
うん、
スライドするだけなんですよ、うん、でなんかカーテンが映ってさーって映って、
うん、
真っ暗ですよ、うん、カーテン映ってでテレビ映ってでコンロが映ってで音が鳴ってるのが入るんですよキューッつって、
うん、
でボッって火がつくんですよ、
うんうん、
もうコンロおいあの夜間かけっぱなしだった、
うんうん、
でもう火事になるボワーって、
うん、
でそのまままだスライド続いてでおばあさんが映るんですよ寝てるおばあさん、うん、気づいてないんですよ別の部屋だからでもう最後落ちなんですけど、
うん、
あのコンセントとこが映って終わりなんですよ、うん、何かって言ったらコンセントに挿してあるはずの探知機あるじゃないですか火災探知機、
はい、
ガスとか煙とか、うん、あれが電池切れで反応してないってだけなんですよで終わりなんですよ。
やだな。
これが5分弱のムービーとしてあるんですね。
うんうん、
これでももう私
ゾッとしますね。
でもそれ秀逸ですね。それは
秀逸です。これはぜひね、うん、あの見てほしいんですけど、もうあの落ちてないので。
すごいのが、うん、今あんま話私見てないですけど、うん、ゾッとするって今久々言いましたけど、
うん、
でもこれ普通のニュースになった時に、
うん、
まあ、例えば。ね、火事がありました、
うんうん、
マンションで 全、
うん
ね、全焼しました、うん、でニュースになった時別にゾッとしなくないですか、
う
ん、ああ、ね、火事になったんだ
そうです、ね、
とかその感情じゃないですかゾッじゃなくて、うん、あ大丈夫かな、うん、とか、うん、そういう感情なんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
じゃなくて、うん、その内側からそこを見た時の怖さというか、
うん
う
ん
う
ね、
しかも気づいてないっていうのを段階をね、
うん、それはすごいですね。
映像だけで表現して、ね、全く言葉を出してないっていうそのセンス、
すごいですね。
まあでも一般の人が見たら、うん、なんじゃいって思うかもしれないですよね。うん、私たちだから、うわすごいって思う、なんて表現力って思っちゃいますけど、まあそういった空気感がもう最高なんですよ。
うん、
なんかね、素振りしてる男性の、
ね、ああ、いやちょっとあれはでも怖いですよ。
男性がね、
何ですか？
男性が夜あの、うん、アパートというかまあ団地ですよね。
うんうん、
団地で素振りしてるんですよ夜、
うん。
まあ言ってもスポーツマンのタイプの男性なんで、うんうん、まあなんか試合が近いとかあるんでしょうね。
はいはい、
素振りしてたら、うん、まあ背景ボケてるんですね。被写界で、うん、まあボワっとしてるんですよ。うん、要はピントが合ってない、うん。男性にだけ合ってるんですけど、後ろの方に明らかに人型が映ってるんですよ。ボケてるけど。
ボケで、うんうん。
よく見たら人だけど、でも一見したらメインはその男性が素振りしてるだけなんで、はいはいはい、気づかないぐらいで最初映してるんで、こういったまた演出が。うんいいんですよね。
すごいですよね。
だからあれちょっと巻き戻して見てみると最初からいるって、
はあ、
そういう形で分かっていくっていう、はあ、
うーん
あるんですが、ここら辺をねちょっとやっぱ説明していくためには、
うん、
ちょっと皆さんリスナーの皆さんにちょっと見ていただいてから、
そうですね、
ぜひしてほしいんで、まああとは劇場版のね、
うん、
あの魅力の部分もちょこっとだけね言っておくと、うん、やっぱドラマ版と違ってね、かおりさんね、
はい、
あの予算がそれなりにあるので、
そうですね、うん、
ちょっとね過剰な演出な部分も増えてる分、
うん、
ちょっとエンターテインメント寄りになってて、より見やすいかなと思います。
うん。
うんなんで、ちょっとまあ、ドラマ版は、あまりにも低予算だったから、スルーしてたってなって人も、ちょっと劇場版はまだ見てないのであれば、
うん、
ぜひ見ていただきたいかなと思いますんで。はい、
ぜひぜひ、うん。
はい。
逆、こっち先でも逆にいいですね。
あ、そうですね。
うん。劇場版から入って、ドラマを見ていただくと、特に入りやすいかもしれない。
うんうんうん、
そうですね、
うん。
うん。そうやって見るようにも使えますね。
はい。
うん。
ってな感じで、
はい、
まあ、ちょっとここからネタバレ含めて話していきますんで、はいはい、リスナーの方はまず見てから気づか、はい、もしくはもうここを飛ばしてエンディングまで行ってください。
そうですね。
はい。
ね、絞っていただいて。
はい、では、じゃあ紐解いていきますか。
はい。
ね、
はい、
どこから話すかな、
どこから行きましょうか、ね、
あれですよ。出だし、
はい、ね。
プロローグの出だしで、まあ、かおりさんは、ね、その、 まあ、おばちゃんにこう罵倒されてるっていうところを話しましたけど、はい、それよりもさらにプロローグがあるじゃないですかね。
あります、本当ありますね。
何でしたっけ、
あれ
一番最初
全然言わなかったんです私あえて、
まあ、一番最初は、あれなんですよ、まあ、谷村美月がね、はい、うん、まあ、ただの日常なんですけど、自分の部屋、まあ、朝起きて、で窓を見ると、手形がついてるん
ですね。ああ、そうですね、
手形がついてて、ああ、まあ、いつの間にか触っちゃったのかなと思って拭こうとするんですけど、その手形自分の部屋の外側からついてるっていうことに気がつくと、でああってなるわけですよ、だってそんなところに手形つける人間なんていないですからね、誰かが見てたのって、ね、幽霊何っていうところから始まるのが今回の鳥肌劇場版の一番最初のシーンですね、
はい、
でここゾッとするシーンなんですけど、久谷さん、
はい、
私がゾッとしたのは、あの振り向いた朝起きたての谷村美月の顔色、
やめなさい、
まあ、確かに
真っ白
さって感じですよね。
あれ
化粧、化粧ですか、
あれ、え、あれ化粧なの、
化粧、化粧、
いやちょっと白く塗りすぎ
たそうですね、
あの若干で層のワンバリにね、ちょっとね白く塗りすぎたんじゃないか
みた
いな、
白かったですね、
そうそうとかね、あのキューブのねエンディングぐらいのそう
やりすぎた
顔真っ白じゃねえかみたいな何も
らって過剰表現がね、ちょっとね
で年取ってるから そこはねゾッとしましたねで、まあ、手形がついてて、ここでタイトルロゴが入りますよと、
はい。はいはい。
で、さっき言ったように、まあ、コールセンターで働く OL なんですね。
はい。
で、同僚が AKB のね、女の子。
そうです
ね。うん。私、あの子よく知らないんですけど、AKB のファンだったら知ってるのかな、
のかな、私も
また知りましたよ。
まあ、その、誰だっけな、一応言っておくか。はい、書いてる。
宮崎美穂ですね。
宮崎美穂、はい、書いてますね、AKB の。はい、知りません。まあ、その中途半端に可愛い子が出てますが、はい、まあ、彼女はあまり活躍しないので無視してですね、
はい、
まあ、苦情の電話がまたむちゃくちゃなんですよ。もう、そのおばちゃんの声でですね、頭おかしいんじゃねえの、早く謝れよ、私はバカですと言えよっつって、
すごい
ですね。すごいですね。すごいすごい。
で、本当に、はい、すいません、私はバカですって、谷村美月が電話越し謝ったら、
あんな笑います、
いや私ね、あんな電話、そうだわ、あんな電話受けたらねすぐやめる、
いや、やめますね、
無理、
無理です、
無理だって思う、でも意外とありますよ、ああいうの、
あ、そうなんですね、
意外とありますよ、
コールセンターはありますよね、
強いな、
いやだって最近もありますよ、新宿とかの駅でね、いるおばちゃんで、なんかお金くれくれおばちゃん最近流行ってますから、
あ、そうなんですか、
話しかけてきて最終的にお金を請求してくるんですよ、お金がないから出せみたいな、でその人結構他の駅とかでもね活躍してて、いろんな駅にいるんですよ、でそんな人普通ね、まあぶっちゃけ私たちが今住んでる場所から考えたらなかなか出会わない、
まあ、まあまあ、かなりのレアですよ、
けど、ね、その人ずっとずっとそれやってるんですよ、そういう人がいるように世の中には変なおばちゃんいるんだ、
まあ、いっぱいいますね、まあ、あのね、せっかく接客業とかサービス業やられた方はだいたいそういうのに一回は理学してる、
クレーマー、
じゃあここでやっぱりナースであるヒサリンさんの中のベストワン変なおばちゃん賞はどんな、
変なおばちゃんですか、
はい、
そうですね、まあ、あるまあ、ケイケさんって言いますかね、
はいはい、
まあ、そういうようなところで働いてた時に、
はい、
もうクレーマーっていうおばちゃんいるんですよ、まあ、ケーキね、人一回買って帰るじゃないですか、
はい、
でまあ倒れたりもしますよ、ケーキなんで、
はいはいはい、
でまあ自分で倒してるんだかね、倒れちゃったのか分かんないですけど、はい、すごい来るんですよね、そのおばちゃん、ケーキ買って倒れてるだとか、そういうなんかちょっと傷がついてるとか、そういう感じの、結構来るんですよね、そのおばちゃん毎回毎回、夏場はアイスだったりするんですけどね、アイスがちょっと袋が開いてましたみたいなそんなことあるかとか思うんですけど、
ちょっと袋が開いてましたっていいですね、
なんだろうって思うんですけど、なんかね、それでもよくそれで毎回毎で、こっちもまあしょうがないとかあれなんでね、ケーキをお詫びしたりだとか、同じアイスもあげたりだとかするんですけど、よくそれで何回も来れるなって思いますよね、
シャトレーゼですよ、
シャトレーゼでした、
きっとシャトレーゼ
でした、やめなさいやめなさい
やめなさい、
まあそんなね、
すごいなって思います、もう顔も分かってるし、 ねえ、なんかそんな。
でもそういうの生きがいにしてるんですよ。
そうそうそう、ですね。まあ、寂しかったりとかっていう人もいますからね。そうそう、もう。
本当に。
寂しくってもすごいですよね。まあ。
珍しくはないんですよね。うん、その、数としては確かに少ないんですが、ただ、いるはいるっていう。
うん。
で、まあ、その、まあ、対応みたいなのをね、うん、まあ、ひさりさんと同様に、まあ、するわけですよ、うん、谷村美月さんも。うん、でも、そんな嫌だけど、まあ、仕事を辞められない理由があると。それが、まあ、不倫関係にあると。うん、これ、上司と、まあ、不倫関係にあるんですね。うん、
はい。
できちゃってる。
できちゃってる。
で、上司も相談するんですけど、まあまあ、そういうのうまくやってくれよ、みたいな感じで、まあ、そんなことよりも、俺とエッチしようぜ、つって、まあ、また部屋でも、ああ、くんずほぐれつなんのかなと思ったら、さっきの、ふわ、ほわ、ほわ、ほわ、ほわ、ほわ、ほわ、ほわ、というか、なんかもう変な音立てながら、あえぎもしないと、今、みつきの濡れ場ですよ。
急にね、しかも急に入るんですよ。
急に入りますね。おーっていう。
あれ、なんですか、あの、ネグリジェじゃなくて、なんですか、あれ。
キャミソール？
あ、キャミソール。夜用の？
夜用の。
キャミソールは夜とかないですね。下着下着ですから。
あの色のキャミソール、全然似合わないですね。キャミソール似合わないですよ。今ですよ。
そうですね。何が良かったですか？
オーバーオールがいいです。
オーバーオール。オーバーオールで会え
たの？それはそれで
また。会えぎはし
ない。会えぎは別です。
あ、びっくりした。今、
サイズ的な。
すみません、ちょっとセットかと思って。
あ、私、あの、着たままエッチシリーズは特に見てないんで。
あ、
じゃなくて。
ちょっといいですか？ひさりさんに申し訳なくなってきた。
大丈夫大丈夫、これがホラボドだから。
楽しいですよ。とても楽しいです。
エースエース何の略か分かります？エロナース。
エロ、あ
ー、分かんなかった、分かんなかった。
いや、やっぱナースってみんなエロいからな。
そうですね、さすが。まあ
分かっていただけてラッキーです。
ラッキーですね。
はい
はい。あ、そういえばあれなんですか、あの、ナースでよくお話聞くんですけど、うん、あの、男性の裸に抵抗がなくなっていくって本当なんですか？
え、それここで言っちゃいます？それここで言っちゃいますか？
いやー、ちょっともう見たいじゃないですか。あの、ひさりなんかそういう年相の反応をしてくれるから、もうキュンキュン来ちゃって。
そうですね、かおりさんもキュンキュン。
え、もうキュンキュン来ちゃって、もう、ここですよ、今私と、例えばいつも通り、ちばみさんと3人で話してたとしましょう。もう赤裸々ですよ。
確かに。
赤裸々ですよ。いけない。ちょっと今反省しましょう、今。ねえ、大事。
でもねえ、だっておじいちゃん、おじいちゃんですから。
うん。
おじいちゃんですからね。
あ、そっか。
うん。
まあでもやっぱ、
本当に若い男性そんなに、ねえ。
ねえ、
はぁ。ということはっていうこと
です
。ということは、もうご想像にお任せして。
そうなんだ。あ、よかったよかった。
感じですかね。
まあこの事前の情報は大事ですからね。
大事ですね。
私個人的な話ですけど。
そうですか？
で、まあその、まあおばちゃん対応するんですけど、まあ自分のアパートに帰ってくると、一緒のねアパートに住んでるね、まあ気さくなおばちゃんがいらっしゃって、まあこのおばちゃんがね、あの、強ししっかりしなさいのお母さんに激似の おばちゃんなんですけど、
おばちゃんですね。
そのおばちゃんがまた、あの、お互い助け合っていきましょうねみたいな、優しく声をかけてくれるわけですよ。
今日も遅いのね、
うん、心配してくれて、なんていい人なんだとね。まあこういう人に支えられて、まあ生きてるんでしょうね、この都会で。
まあそうですね、
谷村美月はね、
うんうん、
で、まあとある日にね、まあかいつまで言いますけど、
はい、
アパートのそのおばちゃんの住まいのその名札を見ちゃうんですよね、
はい、
うん、まあそのおばちゃん、その自分のこの家のドアのところにですね、まあ今節丁寧にまあ名前書いて、宮脇って書いてあるわけですよ、はい、
うん、
で待てよと。
フルネームでね。
そう、フルネームでね。
フルネームだって思いましたけどね。女性フルネームってすごいですよね。
すごいですよ。
どんだけ言うね、好きがあるのかわかんないです。まあその宮脇さん、うん、あれと気づくわけですよね、
はい、
いつも苦情で電話かけてきているおばちゃんも宮脇さんだと。
うん、同じだと。
同じ名前。で、よくよく声を思い出してみると、うん、同じ声なんですよ。で、ハッとするわけですよ。ここ怖いですよ。
怖いですね。
ここで怖がれる人間は想像力のある人ですよ。だって普通に考えたら怖くないですよ。名前見ただけですから。
まあまあまあ、そうですね。
でもいろいろ思い出すじゃないですか。あんだけ声だけで聞いて、全然、まあ言っても仕事だし、まあどっかの変なおばちゃんなんだってね、言ったら蔑んで見てたわけですよ、心の中では。そんな人は実は心優しく話しかけてきてくれてた、しかも全然自分の家の近い人だと。ゾッとするわけですよ。で、おばちゃんもまた普通に出てくるわけですよね。
来ますね。
その、で普通に話しかけるわけですよ、
うん、
また優しく、
はい、
またこれも怖いじゃないですか。これ知ってやってんのかなと、
うん、
もしくは知らないでやってんのかなと、
うん、
もしくはただの偶然なのかなと、まあ、全てがやっぱこう頭の中で錯綜して、
うん、
まあそんな気持ちですから、まあ、不倫の方もいまいちうまくいかないですよね。
うん、
うん、まあちょっと男の方も冷たくされて、うん、まあ奥さんいますからね。
ですね。
会えないんだとかね、
うん、
普通にね、
うん。
うん、
そうそう。
でもまあその苦情の方はどんどんどんどんエスカレートしていくわけですよ。
うん、
もう本当にもうわけわからんこと言うわけですから、
うん、
イチャモンどころじゃないですからね。
うん、そうですね。
うん、でそれにあまりにもムカついた谷村美月がもうね、うん、恋愛の方もうまくいってないから。あなた嘘ついてるでしょ
う
と、
うん、
もう電話越しに言っちゃうわけですよ。
言いましたね、
うん、あなた本当は壊れてないんでしょ、ちょ寂しいからって相手してほしいだけなんでしょみたいなことを言っちゃうわけですよ。
言っちゃ
う、うん、
そしたら向こうはもう何も言うことなくシーンとして、
うん、
で谷村美月も言ってやったぜと思ったら、
うん、
そのね、
うん、
ボソッと低い声でおばちゃんが、うん、お前毎晩喘ぎ声うるせえんだよ、ブツブーブーってなるわけですよ。
ふーですね、本当に。
要はおばちゃんが実はそのベランダに立って、
うん、
その窓から見てた犯人だったわけですよ、
うん、
要は手形の犯人はおばちゃんだったわけですよ。おばちゃん器用ですね、ベランダって
言ったらとても思いましたけどね、
どうやってんだろうって。
そう、
あの体型でやるのはかなり難しいですよ、
平
を使っていくのは、
うん、すごいですよ、でももしかするとあんな感じですけど実はもうかなり雑技団みたいなタイプかもしれない
ね。
シュシュシュって言ってね。
確かに確かに、
いけるかもしれない、
ね、あるかもしれない、
ね、あるかもしれないですよ。
だいたいあの近代一のあのエンディング手前で、あの歯にお前だってなっておばちゃんだった場合は大概あの下から違う顔出てきますからね。
だいたい高取りして
さ、体型いいんですよ、あおばちゃんの体型だったのにみたいな、皮膚取りしすぎじゃねみたいな時ありますけど、まあ、それぐらいもしかしたらね運動神経のいいおばちゃんだったのかもしれない。これが怖いですよ。
怖いですよ。
で知った上でですね、うん、ね、そうでしょ、だからもうお前毎晩相手がうるせえんだよって言った上でまたアパートでばったり会っちゃうんですよ。
怖いね。
でもまたおばちゃんは普通にしてるわけですよ、うん、いつも通り。で嫌なタイミングでまたエレベーターで一緒に入っちゃって、
うん、
二人きりですね。でもアパートのエレベーターでなんであの狭いん
だろう、ね、そう、あの狭くてなんかちょっと、うん、
ちょっとしけてるし、ま、ね、臭いしなんかね
臭そうだね。
でおばちゃんが背中越しですよね、谷村美月は後ろで、
はい、
おばちゃんがまあ言ったらあのボタンの方にいるんで、うんうん、背中越しで言うんですよね。会社大変そうね、うるさいやつが多くて、ちょっとサマーズかなって思いました
ね。確かに、確かに。
知ってます、あのサマーズの少し悲しなくな、悲しくなる動物ダジャレ。知ってます、猿が猿この世から
。っていうね。
死んじゃったよ、
うん、
言っちゃったよ、あれと似てますね。
似てますね。
うるさいやつ多くて。言っちゃったよ、
言っちゃったよ、
言いたくなるそれ。
何ぐらいから言ってますよ。
うん、
言っちゃったよ
ネタバラシしちゃったよっていうところでね、まあ一旦終わるんですけど、まあここで終わってほしかったんですけど、ちょっとまあオチから言うとね、まあ、この後おばちゃん殺しちゃうんですよね。
まあ、そうですね。ね、
で殺しちゃって、
ね、
で不倫相手も、うん、まあ、殺しちゃってみたいなのがあるんですけど、ぶっちゃけここどうでもいい、うん、
まあまあ、
ちょっと打足的な部分かなと、
うん、
そうですか、
うん、まあ、私は正直そこはね、うん、ちょっと飛躍しすぎかなって。
あ、
うん、だってカオリンさん、あの状況でどうやっておばちゃん殺せます、まあ、そして自分の浴槽のとこまでどうやって持っていきます、
うん、とか、どうなった、どうしてこうなったとは思いましたけどね、
うんうん、最後にね、ぎゅっと詰まりすぎてて、
うん、
おうおうおうって。
あれはじゃあ想像してみましょう、
うん
うん、じゃあうるさいやつが多くての後ですよ、うん、
あの後ですか。
まずカオリンさん、まあ、カオリンさんだとしましょう、
はい、
今ミツキじゃなく、
はい、
カオリンさんだったらこう言いますよね、あたすかい、 あたすかいって言いますよね。
言いますね。
お茶でも飲むかいって言いますよね。とりあえず一回話しましょうって、家に呼ぶ。
呼ぶ
。ね。で、おばちゃんものこのこと来る。
来る。
で、部屋に着く。
着く。
で、どうなりますこれ。
部屋に着いて、まあ普通にでもお茶を入れる準備します
よ。しますよね。
ね。まあそこは誘われてくれますよ。
はい。
まあそして、まあちょっとね、手こで打ってね、ちょっと座っていただいて、ベランダの方に行き、行き、もうそこで、本当に仕事が大変なんですよ。うるさいやつが多くて。
あ、
クッてね。
あ、マジ？
クッといきますか。
クッとね。
でもね、それだとね、おばちゃんが下着姿で浴槽にいた理由にならないんですよね。
さあ、後から脱がしたんですよ。
脱がせたの？
脱がせた
の。かおりさんが。
そうそうそう。ペイって。
なんで切るために
バラバラするために。そうそうそうそうそうそう。
ああ、そういうことですか。
でも一枚脱がせついて面倒くさくなっちゃった。
ああ、面倒くさくなっ
ちゃった。もういいや、
もう一枚来てるじゃんみたいな。
もういいや、そのまま。
そうそう、キャミ来てた、こいつもみたいな。
みんなキャミ来てるみたいな。
でもちょっとね、なんかちょっと無理な展開があるなと思
って。そうですね、最後の持っていき方はちょっとその、まあ、締めようとしすぎてる感もありますよね。
なんかテレビドラマ版の方だと、おそらく、うるさいやつが多くてって言って終わりな気がするんですよ。
ね、あとは想像出て。
そうそうそう。ね、だけど、おばちゃん殺したとこまで行ってるのは多分映画なりのサービスカットなんだろうなと思うんですけど、ちょっとまあ、若干出そうかなとは私は思いましたけどね。まあ、その話は実は他のね、あの話にも繋がるんですけどね。そのオムニバスの方にもね。まあ、みたいな話はまあ、プロローグのメインとして置いといて、はい、まあ、他にももちろんね、オムニバスですから、いろんな話があるわけですけど、はい、まあ、全部紹介するとめんどくさいんで、じゃあまあ、ひさりんさん何が一番記憶に残りました？
記憶にはですね、
この長さは。
そうだな、私が一番残ったのは、このバスのやつなんですけど、バスのメールを見てて、
はいはいはいはい、何です
か？好奇心で
生まれる、
見ちゃうやつ。
想像と漆黒ですね。
そうですね。
うんうんうん、
別に怖かったとかそういう感じは全然ないんですけど、なんか、まあ、自分もじゃないですけど、こうね、近くにさ、チラッと見ちゃって、何何みたいな気になることってあるじゃないですか、ね、日常生活の中でも。
うん、じゃあ、この話をしてみましょうか。
うん。
うん。まあ、こちらはですね、まあ、バスの中ですね。
はい、
まあ、言って、まあ、出勤して、まあ、主人公はまあ、男性なんですけど、うん、まあ、帰りのバスでしょうね。
帰りバスでしょうね。うん、周りも暗くてね。
まあ田舎だとなかなかないですけど、やっぱり都会の方だと、まあ電車乗り継いで行き、で、まあバスで帰るみたいなあるじゃないですか。だから言ってしまったら同じ時間にいつものように同じようなメンツでバスに乗ったりするわけですよ。知りもしない人とかね。で、まあ暇だし、携帯いじっててもまあ暇だからっつってね、この男性はちょっとまあ後部座席の方にいたんで、一つ前の方に座っている、まあ女子高生ですかね、がメール打ってるのをちょっと後ろから見えちゃったんですよね。で、まあ見てたらまあたわいもない話をしてるかと思いきや、なんか物騒なね、なんか怖いメールを打ってて、
まあ最初はね、あのなんかふふみたいな、なんだなんだみたいな、イチャイチャしてんだなみたいな、
みたいなみたいな感じの、
のメールを打ち合ってるんでしょうね、その女子高生は。ところがどうなっていくんでした？
なぜかだんだんと、じゃああの女始末してくれたの？みたいな、っていう、っていうフレーズが出てくるんですよね。で、お、します。みたいなふうに追っていくと、まあ男から返事が返ってきて、って言ったりとか、不穏な空気がもうすぐ流れてくるんですよね。
そうなんですよね。で、ってちょっと事件の匂いも感じるわけですから、男性もちょっと釘付けになってまあ見てるわけですよ。なんせ自分が見てることは気づいてないと思われる、思ってますし、まあ例えば私がその場にいたとしてもおそらく同じように見ちゃうでしょうね。
でもちょっと面白いですよね。あの、まあ主人公、この時の主人公を演じてるのは野間口さんなんですけれども、あの、まあ最近バラエティとかも、
あれですね。
あ、いいキャラしてるんですよね。
あれですよね。
出ますね。
キリンの田村にちょっとだけ似ていること
で、そうですそうです。
テイストがある。
キリンの田村をもうちょっとこうサラリーマン風にした感じ
ね。
ええ、まあこのちょっと見ちゃった、見てることは悪いことじゃないですか。でそれに対して、あ、ちょっと良くないもの見ちゃったかなと思って目をそらす時の態度、ちょっと外見てみたりとかして、
知ら
ん。でも気になるからしょうがない見ちゃうよねっていうこのちょっとした葛藤が見えるのがいいですよね。でまあ見ちゃうんですけど。
そしたら、まあ、あの、後ろのやつがさっきからずっと見てんだよね、みたいなことを、まあ、メールで彼氏に打ち出して、
ね、
みたいな。
嘘、
俺のことってなってたら、まあ、 人やるのも二人やるのも一緒だなっつって、もう二つ前の左側に座っていたフードかぶったいかちい男性がナイフをチャカッと出してスクッと立ち上がって、その主役の人の横に座ると、っていうのがまあ話ですよ。まあ言ったらたわいもない話ですよ、そんなね、まあ見ちゃいけないよっつう話ですけど、これ意外とやっぱやっちゃうんですよね。私も電車とか乗ってるじゃないですか。でまあ立ってね、あのこうメールとかなんか携帯いじりながら見てても、やっぱり前の人がなんか読んでる雑誌とか新聞とか、そう、あとゲームとかも何やってんのかなとか、やっぱりちょっと見ちゃったりするわけですよ、何気に。でそういうところからこういうところにこう陥ってしまう、ね、トラブルに巻き込まれてしまうっていうのが、まあ親近感ある分ちょっとやっぱ怖いなと、そういうことですよね、ひかりさんね。
まさかこのバスの中にいると思わないじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、そういうなんだか予想外のところ、まさかみたいな。
ただですよ、斜め前に座っててなんでメールのやり取りしてんだよって、
まあ、まあそうですよね。
まあそれ二人ないですね。
突っ込んでますね。うん、確かに、それは確かに。
まあ、またね、そのね、女の子が可愛いんです
よ。めちゃくちゃ可愛い
そう。ここもまたポイントですよね。
そうです
ね。
気になっちゃうところですね。
可愛いみたいな風に見るんですね、最初のとこに。
そうですね。
メールやり取りも。使ってますよ。
本当に。
でも彼女はね、鳥肌前にも出てるんですよね。
あ、そう、あ、実はこれ鳥肌、実は劇場版に出ているヒロインは全て、ドラマ版に出ている人から抜粋してきてるんで、まあ、そういった見知った顔が出るっていうのもね、ファンにとってはたまらないんですけど、まあ綺麗どころ使って、で男側のフードの方ですか、全然お似合いじゃない顔好きなんですよね、
すごいですね。
お前絶対この女他に彼氏いるぞって思いました、
そう、お前じゃないぞって感じですよね、確かに。
あーでもヒサリンさん、そこか、
そこなんですね、
そっちか、意外でしたね。私の中ではこれは結構ね、いまいち部類だったというか、
まあ今面白いというより、一番なんか日常的かなみたいな、
身近に感じて、
そうそうそうそう、
ずっとしやすかったということですね。
ずっとしやすかったかな。でも、
まあ、私が好きなのはあれですよ、あれですね、第4話 の、あの理想と現実の相違から訪れる闇ですね。これがですね、まあ、ヒロインがですね、あの薩川さんかなって読むのかな、薩川愛美さんなんですけど、このヒロインがですね、あのキカイダーのですねヒロイン役をやってた子なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、映画版のね。でその子がまた可愛いんですよ。ちょっと顔がイボ臭いんですけど、
可愛いですよね。
それがまたたまらなくて、あのドラマ版だと2で出てたんですね。だまあ2なんですけど、そちらで出てたんですが、まあ、この女の子がまあ何かというと、まああの実はまあアパートに暮らしてると、まだこれもアパートですよ。で一人暮らししてますと、また部屋が可愛いんですけどね。でその女の子も結構男性ね、あの彼氏欲しいなって、まあ合コンなんかも行ってる感じなんですね。友達と話す様子を見ると、でまあいい人いないもんみたいな、だってあなたはちょっとあれだよ、ハードル高すぎるんだよ、そんなことないよみたいな、そんなまあどこにでもいそうな女性ですよ、その子がまあ自分のね部屋でまあ過ごしてたところ、ピンポンつって、ピンポンってこう誰か来るわけですよ、でももちろんまあこれもまあ都会なんでしょうし、まあ出ないですよね、普通ね、
怖い怖い、
誰が来るかもわかんない時間帯でいきなり、知らない人が来たらさ出ないですから、でパッてこうその覗き穴からね、見るとですね、まあ男性が深く帽子をかぶってですね、ですいませんって隣のものですけどと、実はあのシチューをね、多く作っちゃったからお裾分けですっていう風に来るんですよね、まあでもそれは、あ、大丈夫ですって、もう食べちゃったんでって、だって怖いですよ、このご時世ね、男性が隣からシチュー、しかもシチュー丸々持って僕ちゃんから見たら、そんなもうどんだけそんな帽子深くかぶってんだってぐらいかぶってるんで、
怖いっていうよりは、そのあんまり仲良くない人から食べ物もらわない
ですよね。あ、そうそう、食べ物っていうのはまた嫌です
よね。しかも手作りなんて手つけないですよ、
ね、つけないですね、
つけない、
めちゃくちゃ可愛かったらね考えますけど、でまあそうですね、でそれからですね、まあちょっとやっぱ怖いというか違和感を感じるところとして、毎日、毎日ピンポンと、 シチュー多く作っちゃったんで、うん、どうですかっていうのを毎日来るわけですよ。
なんでしかも毎日シチューと思いますね。
そう、毎日シチューですよ、うん、本当に。でももうそんなシチュー1回食べたらもう飽きるだろうと、うん、
そうですね、う
ん、それでもシチューを持ってくる、
うん、
でもう出ない、もう無視してる、
うん、
でもまたピンポーンっつって、
うん、
で覗き穴見たら何も喋らずにシチュー持った男性がいるわけですよ、
うん、
こんなん絶対変人じゃないですか、
うん、
でもまあちょっとね思い切って出るんですよ、さすがに、
うん、
でまあそれでもチェーンつけてね、
うん、
カッカチャッつって、
うん、一応念のため
ビャーって出たら、まあ、帽子かぶった人いるんですけど、うん、はい、あのシチュー多く作っちゃったんでって言って、いやあのいらないんですけどみたいな言ったら、帽子パッて開けたら思いのほかイケメンでやんのね。
イケメンでやんのね。
イケメンで、あれって。
うん、おえお
イケメンじゃんって思いましたよ。
そう。で、あゆみさんからしたら、まあちょっとジュノン寄りなその人に対して、あれみたいになって、あ、ごめんなさいって、もう、うん、あれですよね、あの、怖かったですよね、なんか毎日来て。僕実はちょっと、その、料理の駆け出しのね、調理師だから、
うん、
たくさん練習で作ったやつが余っちゃうんですよ。
うん、
だからそれを食べてもらおうと思って、
うん、
ね、残すのももったいないしって、すいません、これまで、なんか変なことしちゃって、みたいなこと言うから、うん、もうすぐチェーン外して、
ちょっと待って、ちょっと待って、
ね、あ、もらいますって言って、で、そのシチュー、まあ鍋ですよね。
うん、
鍋をもうもらって、で、もう、あゆみさんからしたらもう心躍るわけですよ。
う
ん、隣にイケメン住んどるし、
やべえ。
もらっちゃったし。
もらっちゃったし、なんかいい感じで恋愛に起こりそうな。
しかも次の日、鍋取りに来るって。
そう、取りに、うん、
また会える。
で、その時よかったら感想とか、
聞かせてくださいね。
聞かせてくださいねって言うわけ。
聞かせてくださいね。キラキラキ
ラキラ。そう、キラキラ。
うわーって
、もう 1000%
です
ね。うわーってなって、キヤーですよ。まあ、そこは心落ち着けて、うん、ありがとうございますとか言いながら、部屋帰って、もう、心ウキウキで、その、なんですか、ビーフシチューですね。
ビーフシチューですね。
その、まあ、茶色いビーフシチューをですね、うん、温め直してですね、
う
ん、もう、パク食って、うまいっつって、で、もうパクパク食って、で、まあ、次の日かな。まあ朝起きて、
うん、
まあ仕事に行こうと思ったんでしょうね、
うん、
あのドア開けて出ると、うん、まあ隣の部屋から、まあガチャガチャっと音がして、
うん、
まあ人が出てきた。
うん。
うん。あのイケメンさんかなと。
うん。
それだったら感想言おうかななんて思ってたら、うん、見たこともない女性。
うん。
しかもちょっとね、おばちゃんよりな女性が出てきて、うん、あれってなったけど、
うん、
なんか変な感じになったら怖い。あそこの演技もまたいいですね、うん、自然。
いいでしたね。
あそこで無視せずに、うん、無理して話しかけるんですよね、ハイミさんがね。彼氏さんからいただいたシチュー美味しかったんでありがとうございますってお伝えくださいと、
うん、
ね、確かにあの時に無視してしまうと隣の女になんかシチューあげてこの女となんか変な感じで喧嘩
する、ね、
なんか揉めたら嫌だなって、
だ
ったからもう先手必勝でもうぶっこんだでしょうね、はいはいはい、彼氏さんみたいな、あ、じゃあ最初旦那さんって言ったのかな、
うん、
で旦那さんって言って結局あはみたいな感じになったから、
うん、
あ、ごめんなさい、彼氏さんですかみたいな、
うん、
えって言われて、で変な空気流れるわけですよ、
うん、
でそのおばちゃんがあの私ずっと一人暮らしだけどって、
うん、でまたあのおばちゃん冷たいんですよ、
めちゃくちゃ冷たい、ありがとう、
何言ってんのみたいな感じですよね、
みたいな、あんた何言ってんのって
口最小限の動きですよ、
そうそう、もう喋んのもめんどくさいみたいな、
口ほぼ動いてません、
本当に本当に
あだらんやん、ね、
うん、
あれって、
うん、
いや私隣の人から確かビーフシチューもらったよね、うん、と思ってもう部屋に急いでブワーって帰ってバタンって、
うん、
でビーフシチューね、うん、あ、きっとなんか変なも入れられてんのかしら、
え、ちょっとニュースで流れてるんですよ、
そう、さりげに、ね、うん、
さりげに
流れてる、
でもああいうのってちょっと聞いてるじゃないですか、
うんうん、だからなんか関係あるのかなと思って、うん、
一瞬よぎる不安というか、
まさかってなりますね、
だからこのビーフシチューをゴリゴリと箸でね、うん、こう中を見ると、うん、なんかブニョッと何かが箸に当たったんで、
う
ん、あれれと思って掴んで持ち上げてみたらタン
でしたね。
タンね。
人のタンでしたね。
これがまたリアルなタンで。
リアルでしたよ。
キヤーって言うて、その時の、その、キヤーってすぐ言うのはクソアイドルですよ。もうクソアイドル、本当に。うん、もう、そうではなく、こう持ち上げてみて、
へってならず、
一回じっと見るんですよね。うん、まさかな、うん、でもまさか、うん、でも、うん、ふぅーっていう。 このズズズズが遅れてくる感じがよりリアリティ、うんうん、でギャーッって腰抜かすんですけど、その拍子にちょうどその下が床にペチョって落ちて、綺麗な下なんですよ、ベロなんですよ、
ベロベロでしたね、
がベーってなって、でゲロゲロゲロゲロゲロっつって、あんな綺麗な笹川あゆみさんがですね、もうゲロゲロゲロゲロゲロってユニットバス、
おおってなりましたね。
そうですね、セパレートじゃない。
そこ、そこ、
うん、ユニットバスで、
もうちょっと気になるところ。
ゲロゲロゲロゲロ吐いて。
そこ気になった。
いやー、あんな可愛い子にゲロ吐かせるなんて分かってますね。分かって
ますね。
で、感想を聞かせてくださいねっていうね、男性の言葉が最後にもう一回流れるんですよ。いやー怖いですよ。あれ、あの晩来ますからね、また
ね。来ますね。
まあ、そこは描かないんですよね。またそれがいい。
いいですね。
だからここで描かないのが、
想像力。
またね、センスありますね。
ありますね。
っていうのが私の好きな話ですね。
確かに。
かおりんさん好きな話は何ですか？
私はですね、
かおりんさんいつ見ました？
え、見たんですか？見たのは一昨日かな。
つい最近。
最近ですね。
もうじゃあ記憶新しい。
超新しいですよ。
おお。
もう超新しい。
はい。
なんかこんなことばっかりですね最近。
ギリギリで言ってます
からね。いいと思いますよ。
私がいいなって思ったというか、怖いなと思ったのは、自身に降りかかった悪夢と結末の相違。
おお。
っていうのが、これは確かに。
1、2、3、4、5、
5話ですね。
5話ですね。
第5話ですね。
はい。まあ、ある日、まあ、女性がね、まあ、まだ OL ですよ。
はい。
OL の女性が、まあ、ジャケット着て、
はい。
普通に出勤するわけですよ。
はいはいはい。
で、まあ、まだバスに乗って、まあ、その彼女もバス、通勤というか、バスに乗ってね。で、ある日、まあ、バスを、トヨタが歩いた時に、ポケットに手をふっと突っ込んだら、あ、最初か。最初ですね、家に帰ってきた時に、まあ、バス降りて、パッてこう、脱ごうと、なんか入ってるんですよ。なんか、こう、ちっちゃいガムの包みみたいな、ちっちゃいのが入ってて。
くしゃくしゃの紙ね。
くしゃくしゃの紙ね。で、丸めてあるからめっちゃちっちゃいんだけど、んって思って、カサカサカサ。開くと、30って書いてある
。
ね。数字が書いてある。
だと思いましたね。
うん。って言って、次の日、また、紙が入ってる。
あら。
29。
え？
え？
っていうことがあって、今もう12まで来たと。
毎日毎日ね、ポケットに入ってるわけですよ。
気持ち悪いねってその会社の友達がね、まあ言うわけですよね。
これがだからあれなんですよね、出勤のバスの中で、なんか入れられてるらしく、
同じ場所で。
もうこっちから攻撃にも出るんですよね。
メモを残して
。メモに、やめてって、こんなことやめてって言ってポケットに入れとくんですよ。でまたバス降りた時に、そのポケットを見ると入ってるんですよね。で、まあ、同じようにカウントしてるんですよ。
そう、自分の紙、書いた紙がなくなり、そしてカウントされた紙が入ってる。
入ってる。で、
誰だと。
なんでって言って、変態しねって。
そうね。
入れるんですよ。
書いてね。
で、まあ、またね、その時に紙がない。ですよね。で、それで、まあ、そのまま帰ったら、なんていうんですか、レターボックス。まあ郵便受けですよね。マンションなんで、こう、いっぱいこう郵便受けがババってなったら、303号室が自分の部屋なんですよ。で、そこにこう、まあいつもの通り郵便を取りますよね。帰ってきたら皆さん。パッて見たら、ちっちゃい紙、入ってるんですよ。
うわ。
で、えって言って、
家がバレてる。
バレ
てる。パッて取って、かさって開けたら、987654321。
一気にカウントが。
で、超怖っ怖っと思って。
はい。何のカウントか
本当ですよ。
うわーって言って部屋に帰って。
カメラするんですよ。
やだって言って、パッて見たら、
はい。
なんか置いてあるんですよね。
部屋の真ん中に。
えって思ったら、悲鳴を上げて見たら、紙にでかく1って書いてあって、ペンが置いてあるんですよ。でも、いやーって言って、まあ次の日友達に助けを求めて、まあ朝も一緒に行ってもらってね。
女友達にわざわざ来てもらって。
で、大丈夫だよって、私、で、私の家に行こうって言って、で、まあ荷物を服だけ取りに行こう。
そうですね。家を移るためには自分の荷物取らないとさすがに行けないですから。
で、まあ取りに行こうって言って、まあマンションに、自分のマンションに戻ってくる。友達の付き添いでね、戻ってくるわけですけど、まあ郵便ポストは通り過ぎるわけですよ。まあ嫌な思いもしてるし、もういい、もう怖いから。大丈夫だよ。もしかしたら手紙とか来てるかもしれないよ、パカッて って開いたら、うん、こっちをまっすぐボウガンが見てるんですよね。
そうですね。その郵便受けの中にボウガンが入ってて、はい、開けた反動でサッシ
ュっていう、綺麗に刺されましたね。まあ死んじゃ
って綺麗に刺さりましたね。
おーと思いましたよ。
刺さりましたね。でまあ病院で、まあ、死亡してるわけですから、は
い、
まあ、
その友達に刺さるんですね、は
い、
額に、
はい、うん、でまあ病院に駆けつけてますけど、うん、まあ、両親とかもその友達ね、両親も来て、うん、まあ、泣き崩れていて、
なんでうちの子が
わーって言ってて、うん、でその子が、うん、まあ、すいませんちょっと事情をお伺いしてもよろしいですかって、まあ後ろから警察が来て、うん、ではいって言って、うん、そっちに行く途中でその子がふって笑うんですよ、
うん、笑いますね、うん、
っていうお話
ですよね。
まあ、笑顔エンドです
ね。笑顔エンド、
笑顔エンドかと思いましたよ。
まあ、この笑顔が何を表してるかですね。うん、うん、まあ2曲ありますよね。
2曲ありますね、うん、ただ結構こう、うん、自作自演っていう案もある。
1曲はやっぱり、自分自身で自作自演して、実はその女友達のことを何かしらで恨んでて、あの罠にはめるためにやってたことではないか。
うん、ただでもそう考えると、うん、指受けを開けないという可能性があるのね。
はいはいはい、
そうですよね。
ちょっとやっぱりタイトルから見ると自身に降りかかった悪夢ってはっきり言ってる時点で、悪夢であるということは誰かが仕掛けてることは間違いないんじゃないかなと、まあ、一体いつタイミング入れてんだろうとか思いますけど、
思いますね。
でもそんなことはどうでもいいんですよ、
うん、
自分にどんな不幸が起きようとも、
うん、
自分じゃなくて誰かが結末的に不幸になって自分は助かった、
うん、
もうこんなに超嬉しいっていう、うん、この恐ろしさがここなんですよ。
これがまた女性的ですね、
うん、そう、女性的というか、うん、友達だったじゃないですか。しかも自分のことかばって死んでくれたんですよ、うん、
なのによ
かった、もうこれで私は、
しかも親が泣いてる様を見て笑顔ですよ。
そうですね、
本当に自分が解放を意味するんですよね、それはね。
うん、
いや怖い、はい、怖い、怖いわって思うけど、
ね、あ、でも私ね、もう一個あるかなと思うんですよ。もう一個可能性として、うん、あの突き刺さったボウガンの傷口があまりにもチャチかったんじゃないか
それは思いましたね。
あ、思いました、ひさりさん思いました。
ちょっとなんかあのっけだみたいな感じの
取ってつけた感ありましたよね。
のっけたからみたいな、
うん、貼り付けたのよく見えた、
うんうん、そうですね、
ペッタって感じですね。
いや怖いですね、チデジ、
怖いですね、綺麗になっちゃったから、
見えちゃうな、う
ん、やっぱ画面が良くなっちゃったから。
そうですね、うん、テレビとかで見てたらね、分かんなかったかもしれない。
そう、ブラウン管だったら分かんなかったんですけど、うん、まあ、そこがちょっとチャチカって最後笑っちゃったんじゃないかなっていう、
ね、うん、貼り付いてるよ、
その可能性もあります
。貼り付いてるよ
あれ
って、実は吸盤タイプで
ペタって残念でしたみたいな感じの、騙されたなみたいな、
はいはいはいはい、
そうか
みたいな、
そうそう、
そういった話、はい、まあ、ここまでいろいろ話してきましたが、
は
い、
面白かった話がね、
うん、まあ他にもですね、実はあのね、私たちの大好きな、はい、まあ、鈴音さんが登場されるお話も、はい、
ギリですね、
はい、が、異常な愛情と執念の6日間というのはね、はい、ありますんで、
うん、
まあ、これもね、おすすめなんですけど、こちらはぜひ見ていただいて、
そうですね、うん、
これはもうそれこそメインストーリーと言ってもいいぐらい一番気合い入ったお話ですから、
うん、あ、そうですね、うん、
まあね、ちょっとね、うん、やりすぎじゃないかみたいなところもあるんですけど、この
そうですね、ここに全てをかけてるから、
このヤキラがもうたまらなく
本当にこれはもう
ミス鳥肌ですから、うん、
ってい
う、
見るだけで、
はい、
見るだけで
のその方ぜひ見ていただきたいというところと、はいはい、あとまああれですね、まあ、この映画とはまた別になるんですけど、三木浩一郎監督はですね、
はい、
まあ、覚醒とかドクロ劇とかホラーアクシデンタル、シンドラ集合住宅の恐怖っていうね、いろんなホラーシリーズをですね、こちら全部幽霊出てきませんから、
うん、
うん、これもぜひ見ていただきたい、
はい、
これはまあ、あまり大きい声では言えませんが、うん、ネットで検索すれば何かしらの、法律的にギリギリの、
はい、
動画サイトで見れます。
言っちゃった、
うん、言っちゃった、
ね、
うん、言っちゃった言っちゃった。
でもできたらフジテレビオンデマンドとかで100円とかだからそっちで見てほしいよってあえて一応言っときます。
そうですね、
うん、
あと劇場版もですね、実は2があります、
うん、
はい、鳥肌劇場版2、
はい、
こちらですね、まあ正直、まあ見なくていいかな
そうですね。私も1の方が好き
です、ね。そうですね。ひたりさんも多分ね、ちょっと2はですね、何が一番辛いかって言ったらね、谷村美月さんがですね、出てないんですよ。
あ、
もうごつごつになった谷村美月さんが出てなくて、別の綺麗な方がちょっと末を変えちゃってるんで、はい、まあ、一応一瞬出るんですけどね、谷村美月 ね。まあ本当に一瞬。まあその程度で、しかもお話も、まあちょっとネタ切れが強いんで、ちょっとまあ劇場版2見るくらいだったら、まあまだ見てないんであればドラマ版1から6まで、はい、まあこちらはですね、ローソンの端末からのみで買えるようになってたんですけど、実は最近ですね、コインストアズ、という、
はい、
まあ、サイトがありまして、こちらは実はクロックワークスさん公式のオフィシャルウェブストアなんですけど、はい、そちらで実は DVD が購入できるようになりましたんで、はい、比較的ね、手に入りやすくなりましたんで、はい、はい、これもう、すごく安くて、ね、1600円くらいかな、で、買え、あ、そんなしないかな、ぐらいで買えるんですけど、もうぜひ見ていただきたいし、あと、ツタヤさんなんかでもね、置かれてますので、はい。鳥肌の、まあ言ったら、まあ和物のホラーコーナーに行けばありますね、
はい、
ぜひ見ていただけたらなと思います、はい
は
い、
しれっと幽霊物とかと一緒に並んでるんで、あの、はい、って思って、ね、足りないっていうスルーをしちゃうかもしれないですけど、大丈夫です、
出てきませんか、中身は、
そう、安心してください、はい、うん、出てきませんよって、
幽霊は出ませんね、
はい、
一切
っていう感じで、んでですね、さらにですね、まあ、ここは言っておかなきゃいけないのが、2016年春、来年ですよ、はい、
うん、
のぞき目が公開予定です。
おー、
のぞき目というのはですね、まあもうすでに有名な、実は小説で、はい、うん、まあ、ホラーなんですけど、ね、うん、こちら監督が三木浩一郎監督。
あ、そうだったんですか。
そうです。そしてさらに、その2016年6月にはですね、新たな、また三木浩一郎監督作品ですね、植物図鑑が公開されますが、こちらはまさかの恋愛小説。
ああ、そうなんですか。
恋愛をですね、恋愛描いちゃうよ、今度、ミキコ一郎監督。
飽きちゃったかな、
飽きちゃったのかな、
飽きちゃったかな、うん、
ね、そ
うか、
そうか。気になりますね。
はい、そっちに。
で、ミキコ一郎監督は関係ないんですけど、うん、現在ですね、うん、まあ、この11月現在ですけど、うん、毎週木曜日深夜にですね、AKB がメインでやっています、AKB ホラーナイトっていうのを深夜番組でやってます。こちらはまあ実写のホラードラマなんですけど、うん、まあ、幽霊も出ますし、
うん、
そういった恐怖、映像的にはまあちょっと一般的なんですけど、うん、まあ、そこそこ面白いんで見ていただけたらなと、うん、はい、あと、こういった、幽霊の出ないものとして人コアという、うん、実は、まあ、ビデオシリーズがあります、うん、これはまた三木浩一郎監督ではないんですが、うん、まあそうですね、ウェブサイト見てたら自分の名前を検索してみて、そこから始まる事件だったりっていう、うん、まあ、オムニバス形式で、まあ、鳥肌のような形で描いてる実写のね、まあ、これはドラマかな、
はい、
がありますんで、まあ、それも気になった方はぜひね、見ていただいたり、あと、はい、ね、YouTube で検索すると引っかかりますんで、
はい、
見ていただいてもいいですが、はい、まあ、ぶっちゃけ鳥肌ほどは面白くない、
うん、
より鳥肌を面白いと思えるよ、うん、
あ、逆にね、
そう、逆に、う
ん、見てもらって、
うん、そうですっていうのが一コアですね、なんていうのもね、実はね、皆さんが知らないね、うん、間に実はテレビとか、
うん、
いろんなところで展開してるんですよ、
うん、
こういったところにもね、メスを入れていくのがホラボドですんで、うん、
はい、
ね、ひさりんさんもぜひ今後ともよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
はい、
てな感じで、じゃあ点数つけますか、はい、何でしたっけ、
宝石のきらめき
ですね、宝石のき
らめきちょっと私はもう、ちなみに5分ぐらい前から、
うん、
あ、宝石のきらめきだって思い始めて、
相性悪いな、
え、ちょっと相性悪いなって
思いながら、相性悪いですね、まさかのそういう感じでしたかね、
そうですね、そういう感じでしたね、
なるほど、
ね、無理してコメントしなくてもいいですよそういう感じでしたかね
その対象が、そうですね、
悪かったですね、
悪かったですね、
まあでもここはもう決めたからにはやりましょう、
やるしかないですね、
難しいな、
じゃあひさりんさんから
どうですか、
はい、
そうですね、劇場版がですよね、
はい、劇場版は、
ね、でもまあ面白かったですよね、
うん、難しいでしょう、
難しいですね
大丈夫ですよ、コラボとは本当にサンマとボードゲームを比べたりするような
沖縄とボードゲームを比べる
そうですよ、う
ん、難しいですね、すごいなそうだな、うん、 103点。
何 ?103?
103。103来ました、ね。
なんかよくわかんないけど、不吉な気がする。
なんか、うん。あの、面白かったんですよ。
うん。その3点は何
ですか ?3 点はそうなんですか
?3 点。なんかでも、やっぱり、劇場版だし、やっぱ長さもあるし、
うん、
それなりにやっぱ、話もね、
うんうん、
たくさんあり、面白かった。100点は超える。
なるほど、ね。
けど、まあ、
うん、そこまで、ズバ抜けてっていうよりは、
ズバ抜けてっていうよりは、
ドラマの方が、ちょっとまあ、うん、よくできてる部分もあった
んじゃないかあったなっていうのもあり、
はいはい、
3点。
はいはいはい。伸び、そこまで
伸び
てるですね。
はい。
わからないではないですね。
はい、
じゃあ、かおりんさんはどうですか？
そうですね。私は、宝石のきらめきを100点として、鳥肌、うん、劇場版ですね。
うん、
劇場版は、43
点。あー。あらあら。意外と響かなかったようですね。う
ん
う
ん、いや、正直言っていいですか、うん、まあ、はい、散々話してきましたけども、はい、これ、別に劇場版にしなくてもよくね。
あー、なるほどね。
うん、
そうですね。
映画館で、
うん、
別に見せなくてもいいかなと思いました。
あ、カオリンさん、これね、実は映画館でやってますけど、非常に関数は少ないです
。やっぱり、ね、だからこそ、
別に ね、 ね、
こう、じゃあ見た時に特別感がするかって言ったら、しないんですよね。でも、その、ちょっと豪華にしてあるじゃないですか。出てる人もそうですし、
うん、
逆に私はそれが、その、しなくてもよかったんじゃないかなって思ってしまう部分でもあって。
はいはいはい。
ですね。
じゃあ私ですけど、
はい、
宝石のきらめきは100点とするならば、鳥肌劇場版は、うん、まあ、85点ですかね。な感じですね。
うん、
まあもちろん宝石のきらめき報道の汎用性もまずないですし、まあ何度でも遊べるようなものではないので、っていうところはあるんですけど、やっぱり劇場版に至ることによって、まあ、よりその見やすくはなってるんですよ。陰鬱とした感じがちょっと減ってるんで、それでいて豪華な部分もあるんで、まあいいかなと。ドラマ版ってちょっとね、本当にテンションずっと低いんですけど、こちらはまあ浮き沈みありますんで、まあ楽しみやすいかな。で、まあ、あと、出演陣ですね。が豪華で、まあ、可愛らしい、木南さんが出てるんですよ。
可愛いね。
木南さんね、わかります？木南さんといえばね、勇者ヨシヒコでね、ヒロインを演じた、木南さん。
そうですね。
がまた可愛らしいんで、ぜひそちらもね、ご確認いただきたい。
私もちょっと20世紀少年です。
あ、20世紀少年
ね。あれも出た時、すごいって思いましたもん。
そうですね。
うん。
だから、そんだけ可愛い人置いちゃったから、ちょっと谷村美月のね、金魚みたいな顔が。
金魚ね。
そうですね。
でも、不思議なことに、美月の演技って、一般人っぽいですよね。
そう
そうですね。それがいいんでしょうね、きっと。
私、だから好きなんですよ、谷村美月。
好きですよ、私も。
この可愛くない感じで、すごく初対じみた感じが、いいですね。
いいですね。
ほんとね、谷村美月が多分目の前歩いててもサインはお願いしないですからね。
あってぐらい
ね。しまいにはコラボのタイトルコールお願いしていいですかって、平気で言っちゃうぐらい、すごく身近に感じる。
ありえそうですね。
確かに。
ありえそう。
ありえそうですね。
まあ嫌ですって言われるし、
ね。言われます。はって言われますよ、
もしくは私がバスルームに沈められる。
そうですよ。
やばいですね、そっちに。
一枚だけ沼
ってしますか。
すぐ沈めよる、
ね。
っていう感じで、まあお話ししてきましたが、はい、ね、どうでしたかね、ヒサリンさんは。
そうですね、初めての。
うん、
いや、楽しかったですね。
あ、本当ですか。よかった。
なんか、よかったです、よかったです。
よかったですね。
うん。こんな感じかななんて思って。いやいや、そこがいいんじゃないですか？
そうですね。じゃあ、ぜひ今後とも出ていただいて、
はい。
と言いたいところなんですが、実はですね、コラボドはですね、
はい。
実は今回の通常回から、
はい。
当分の間、
はい。
特別回になります。
はいはい。
うん。っていうのもですね、まあゲームマーケット、っていうのが、まあありますんで、そちらの特集をしていきたい。あと、会場インタビュー。
ありますから。
そしてですね、第80回をもうすでに収録しているんですが、実はそちらの方はですね、うん、まあ、あの、中道先生、ヒロ先生、はい、ね、放課後最高クラブ、
はい、
また出ていただける、うん、そして竹あずみさんももちろん出ます、
は
い。さらに他にもたくさんのですね、豪華ゲストが出る第80回も、もう収録しておりますし、うん、さらに次回、
はい、
次回はですね、はい、第78回はですね、はい、パワーナインラジオ、ね、ポッドキャストで有名なパワーナインラジオのパーソナリティ、ナインさんと、そのナインさん主催のイエローサブマリア秋葉原 RPG ショップにて開催される新作ゲーム事前体験会。
おー、よく言い切りましたね。
はい、お邪魔して、各サークルさんのインタビューを撮らせていただきますので、
はい、
はい、そちらを次回は配信させていただこうかなと。
はい、
で、さらにその次はですね。
まだありますか。
はい。
うん、
またもや、アークライトゲームズさんにお邪魔いたしまして。
はい。
ね、大手ゲームメーカー。
はい。
ね、
また
お邪魔しゲームさんにお邪魔しまして。
はい。
スペシャルボリューム2ということで、今度はなんとゲームマーケットというイベントを取り仕切っている、カリアさん。
はい。
またお偉いさんですよ、うん。この方と実は対談しておりますので。
はい。
こちらを。
最後ボリューム2が。
そうです。
したわけですか。
はい。
ですね。
79回。
はい。
には配信しますということでね。
うん。
当分は。で、はい、まあ、その特別会が過ぎれば、またね、あの、ホラボド大賞。
そうですね、来ますね。ま
あ、できたら決めたいなというところもありまして、はい、なかなか、まあ、通常会は当分先になりますけれども、
ですね、
もちろんね、ヒタリンさんやね、カオリンさんが登場することはもちろんありえますので。
はい。う
ん、
私もか。
もちろんそうです。
ゲスト枠
ゲスト枠特別会に至ってはね。
至ってはね。
というので、ぜひ頑張ってください。
はい。
はい。ありがとうございます。それではですね、ヒタリンさん、最後にですね、
はい、
こちらを読んでいただけますか。
はい。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなで、ホラ、カタカナで、ボドで検索してください。iTunes からも聞けますので、はい。自動、
聞けますので、はい、
自動的に更新されるので、とても便利です。
はい。
はい。で、Twitter のアカウントは、アットマーク、
HORABODO。
はい。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ギリギリでした。
はい、ギリギリでした。
はい、すいません、気になりました。
はい、聞いちゃった
ありがとうございます。
はい、
そのういういしさがいいですね。はい、
だからね、お仕事までしていただいて、
うん、助かりました。
助かりましたね。
はい、途中で帰ったチュパミさんに比べたら、よほど頑張っていただけたらなと。
そうですね、まあ、でも楽しんでいただけたのが一番、うん、
いや、楽しかったですね、はい、本当に。
ぜひトマトを全部食べていただいて、
ね、そうです。
はい、
トマトないですから、もう。
あ、もうないです。
トマトないな、
もう全部食べました。
ないなー、トマト。気がついたら。
寒いした、本当に。
いつの間に
気がついたらないな。
実は収録中食べたからね。
はい。やっぱりなー。
私の咀嚼音がね、入ってるかもしれない。
いやー、もう汚い。もう口の周りもなんか汚いし。
種がついてる。
種がついた。
歯も抜けてるし、汚いなー。
歯抜けてないから。
それ抜けてたら違うかな。
あ、そうですか。
違う人ですかね。
というわけで、まあ、最後の挨拶をします。わかりますか、最後なんて言ってお別れするのか。
お
知らないですか。
お
最後はですね、
はい、
チャオチャオと、
はい、
まあ、これチャオチャオというゲームがあるんですけど、それにちなんで、
はい
はいはい、最後はせーのって言ったらチャオチャオって言ってもらいますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、ではせーの、チャオチャオ。